レゼント企画をやっても応募が一切来ないでおなじみ、戦闘態勢 .com の内野です。どうもー。相変わらず応募は一切来てません。来てませんよ。いや、そうね、すいません。いや、ごめんなさい。謝んなきゃいけないと思う。俺はね、リスナーのみんなに謝んなきゃいけないと思う。やっぱりね、今までキャリーオーバー企画とか言って微妙ないいものとかって言ってね、まあヨーダのフィギュア、トイストーリーのチョコエッグってね、まあ、そういうもんをまあいくら増やしてもね、塵は積もれば山となるって言いますけど、所詮山になっても塵は塵なんですよね。そう思う。だから全然一切応募がないっていうのは、うちの俺たちをなめんなよと、そういうリスナーからの無言の抗議の声だと僕は理解しました。どうもすいませんでした。謝ります。というわけでね、今回もう本当に心を入れ替えてプレゼントを選びました。やっぱりね、欲しいっていう思うものじゃないと、プレゼントって、自分が欲しい、これを人にあげるより俺が欲しいよっていうようなね、ものをやっぱりプレゼントっていうのはあげなきゃいけないと思うんですよ。それでですね、やっぱり、前々から僕、欲しいと思ってたのが、やっぱりパシフィックリムじゃないですか。メインはパシフィックリムの、DVD& ブルーレイセットね。これなので、今回の年末っていうことで大盤振る舞い、もう年末大放出みたいな感じでね、今ポチッとしましたので、パシフィックリムイヤーゼロっていうね、これショープロブックスから出てる、アメコミの日本語版ですね。2013年8月10日、正体不明の巨大な怪物がサンフランシスコを襲撃。K-Dayと呼ばれるその日を境に、長きにわたる怪獣対人間の戦闘が始まった。イエーガーとドリフト技術開発の知られざる歴史、ペントコスト司令官やヤンシー&ローリー兄弟、天道チョイなどのたちの過去など、映画パシフィックリムでは描かれていない様々な人間模様やエピソードが明らかに、というね、このアメコミ、まあアメちゃんが描いた漫画ですよね。これの日本語版、これがね、結構いい値段するんです。アメコミって大体高いんですよね。さすがにね、私もこれ欲しい、読みたいけどちょっと高いなっていう気がして、もう自分で買うのは躊躇してたんですけど、これをやっぱ自分が欲しいって思うものを皆さんにあげたいっていう、この奉仕の気持ちが大切なんじゃないかと思いますんで、今回このキャリーオーバーパシフィックリムイヤーゼロっていうね、アメコミの本をつけますんで、どうでしょう。これ欲しい人いると思うんだよね。で、なんつったらいいのかな。本当に聞いてる人いるのかなっていうのが私、これ誰も聞いてる人いなくって、俺一人金をバンバンつぎ込んでるっていう。私もね、本当にそんな、家族を養わなきゃいけないんで、そんなに、正直で裕福じゃないんですよ。歳も、この歳も越せるか越せないか、なんていうね。それ、皆さんが、いつでも、メール出してくれれば、この、底なしの浪費も、止められるということでね、メール一通で救える命があるっていう、皆さん考えてほしいんです。その辺 ちょっと考えて、メールをポチッとこう、ね、出していただければと思いますよ。うちの@戦闘態勢.さくら.ne.jp ね、100回記念プレゼント希望と書いていただいてね、ハンドルネーム書いていただければ、当たった時に折り返し、住所教えてくださいなんて言って、当たりましたよなんて言って、で折り返し住所と電話番号、本名、お名前をメールで送っていただければ、その住所に送らせていただきますので、感想とかもできれば書いてほしいんですけど、面白いって書いてくれればいいです。いつも聞いてます、面白いぐらいの感じでね、書いていただければ、で住所なんかは教えたくないななんていう人いましたら、近くの大和の営業所止めで送ってくださいなんて書いてくれればね、営業所の名前書いて言ってくれれば、その営業所止めでお送りしますんで、ただ本名と電話番号は必要なのかな、本人確認のためにね、それでいいので、どんどん応募していただければという感じでね、もちろん本名とかって当たった場合も番組で読むことはありませんので、もうそれはもうハンドルネーム書いていただければ、そちらのお名前を、呼ばせていただいてね、大丈夫ですので、その辺きちっとやりますので。では、締め切りの方は、年末年始挟みますんで、ちょっと多めに撮らせていただいて、1月の15日としましょうか。1月の15日。こんな、まだ結構2週間ぐらいあるなぁなんて調子ぶっこいてるとね、もうほんとすぐ来ちゃいますんで、もうこれ聞いた後、もうすぐメール出しましょう。それで、多分ね、出していただければかなりの高確率で当たると思いますんで、どしどし応募してください。これ聞いた後もうすぐメールソフト立ち上げましょう。じゃあそんな感じで、この後103回目の配信やりますけど、私この中でソフトバンクの、SBTV02 っていうね、iPhone で、テレビが見れる Wi-Fi アクセスポイントにもなるっていうね、機械を紹介しておすすめですなんて言ってるんですけど、あれから使ってみてですね、割とインターネット回線が何回も途切れて、一日、日に何回もリセットボタンを押したりとか、コンセントを切って、繋いで、みたいなのをやり直さなきゃいけないってね。ちょっとね、そのあたりがね、もう頻繁なので、頻繁に切れるので、私ちょっとおすすめしません。おすすめ、次の放送の中ではおすすめしてますけど、おすすめしません。アフィリエイトも貼りませんので、皆さん、ただ、iPhone でテレビ見たい方は、いいんじゃないかな。ただ、Wi-Fi のアクセスポイントとしての機能はちょっと私おすすめしないので、その辺、気をつけてください。まあ、こんなの聞いても買う人いないと思うけどね。俺らのおすすめなんてね。まあ、でも、楽しんでいただければと思います。じゃあ、戦闘態勢 .com、今回の放送、お楽しみください。俺たち戦闘態勢 .com。
はい、じゃあ始めましょうか。
はい、よいしょ。
どんどん行きますよ今日。おすすめ何があるんだっけ。
韓国映画です。
映画。
韓国映画。容疑者 X、天才数学者のアリバイ、これ DVD で出ました。
あれのあれですか。
なんか似てるね。
容疑者 X の検診の韓国版の
リメイク
なんですけど、容疑者 X の検診見た、みんな
見た、
見た、
テレビで見た、
テレビで見た、どうだった、うちの
俺そこそこ面白かった、ね、
いや面白いんだけど、うん、面白いんだけどさ、うん、あれから福山雅治がいなくなったと思ってください。
あ、誰が
アリバイがいない、ガリラはいない、
探偵がいないってこと。
探偵は一応出てくるんだけど、うん、なんていうの、どっちかというと天才じゃなくて、うん、まあ野獣系のデカなんですよ。
あ、はいはい、
しつこい感じのデカがいつまでもいつまでも食いついてくる、うん、だけど基本は、うん、まあ、容疑者 X の検診でいうと、うん、誰だっけ、堤、
はい、
なんとかと、うん、あともう
一人
堤真一と、うん、もう一人私の大好きな
松井
康子、名前が出てこない、はい、松井康子2人だけの物語になってて、そうするとあ、うん、こんなにすっきりした分かりやすい話になるのかと、うん、こんなにすっきりした分かりやすい話になるのかっていうのと、うん、あと一つ、うん、あれ元ネタは、元ネタっていうか話の原型になってるのは、うん、シナロド・ベルジュラックとかさ、
うん、
一本型の投票入りとかさ、うん、つまり自分もものすごい好きなんだけど、うん、俺は彼女と愛し合えるなんて資格がないって思ってる人間が、うん、それでも命がけで守ろうとする男の純情が元ネタなんですよ、うん、でそこにガリレオが入ってくるのが日本版なんかな、うん、謎を暴くと、うん、で一応韓国版でも謎は暴かれるんですが、うん、2人の男と女の物語に焦点が当てられてるので、うん、非常にスッキリします、
うん、あ、なるほどね、
非常にスッキリします、うん、それから、韓国映画のそういうところやっぱうまいなと思うのはさ、うん、難しいことを言おうとしてないのよ、
うん、
日本版の方は、うん、いろいろ複雑な感情があってそれがクライマックスに来てっていうことをやるんだけども、うん、韓国映画のやっぱりすごくいいところなんだけど、うん、ほんのちょっとのことしか言おうと、うん、それが言えなくてっていう、うん、っていうのがギリギリまで来たところで最後にこうその一言が言えるか言えないかっていうのがギリギリのところが一番の見せ場になってて、素直にねこれ泣けます。これは泣けるだって、なだから本当にいなかったと思えば、で日本版の方は2人の気持ちってすれ違っちゃうんですよ、最後の最後で。実はすれ違っちゃうじゃない、堤真一と松井健二の気持ちってすれ違ったままで、お互いが実は一つに繋がったと思ってたのに、うん、実は違ってましたみたいなのが悲劇になるんだけども、うん、韓国版はねそれをねうまく今度ね修正してるわけですよ、うん、でその結果、うん、どっちがいいかっていうと、うん、俺はね韓国版のこの映画の方が好きです、う
ん、
容疑者 X、うん、天才数学者のアリバイの方がね、うん、いやもう本当にね、うん、男なら誰が見ても泣ける、うん、話になっちゃってて、うん、でところが俺見に行ったんですよ、これ、うん、六本木に、うん、ロードショーの時に、
うん、
で、ああこれは泣けそうだな、日本版よりも素直に泣けそうだなって予感はしてたんだけど、うん、ラストの50分ぐらいのところから、うん、もう、ま、前ちょうどね斜め前にいたね、うん、女の人たちのグループがね、うん、号泣し始めたわけ、うん、まだ早いだろと、まだ泣くの早くねえかって、うん、多分2回目かなんかなんだろうね、うん、まだ泣くの早いだろうっていうのにさ、うんうん、おいおい泣き始めちゃって、うん、それに気を取られて、うん、うまく泣けなかったんですけど、DVD とかで見ていただくと、うん、非常にスッキリします、うん、これは、うん、とてもおすすめです、ちょっと泣きたい映画だっていうのと、男が泣きたいんだったらどうぞって、
うん、
はい、おすすめです、うん、はい、
ね、うん、俺はね、おすすめ、
お
ね、うちね、無線 LAN やってるんですけど、はい、ちょっと調子悪くなって、
うん、
無線 LAN の、アクセスポイントにしてるやつが、うん、無線 LAN のルーターがね、
うんうんうん、
おかしくなっちゃったんで買い替えようと思ってさ、うん、なんかいいのねえかなと思ってたら、うん、これおすすめなんですけど、
はい、
iPhone で、うん、iPhone でテレビが見れるっていうね、
うん、
ソフトバンクから出てる、
うん、
SBTV02 っていうね、
うんうんうん、
やつがね、今すっごい激安でもう投げ売りみたいな状態で、ソフトバンクのセレクトショップでね、
うん、
2980円で売ってるんですよ、
うん
うん、
それ iPhone につける、
つけない、つけない、
つけない、
ね、うん、結局無線 LAN のアクセスポイントだから、うんうんうん、まあルーターですよ、
うんうん、
ルーター、うんうん、無線 LAN のルーターになってて、うんうん、そこに テレビのアンテナをつなぐ線があって、うん、つなぐ端子があって、うんうん、それにつないで、それでインターネットにもつなぐと、うんうん、iPhone で、Wi-Fi の電波に乗せて、うんうん、テレビの映像を飛ばすんです、うん、
なるほど、どこでも見れるってこと。
そうそうそう、家の中だったら、
家の中だったら見
れる。そう、家の中だったら Wi-Fi の電波が届くところだったら、うんうん、テレビの映像を、うん、Wi-Fi の電波に乗せて、うん、iPhone で見れる感じになるんですよ、うんうんうん、で、それはねすっごいね、ワンセグとかじゃなくってフルセグなので、うんうん、絵も綺麗だし、うんうん、Wi-Fi だから、すごい鮮明、うん、でこれが2980円でアクセスポイントにもなるし、うん、安いし、これおすすめだな、うんうん、でね、これの上位機種の、うんうん、これ買った後で気づいたんだけど、あ、こういうのもあるんだって気づいたのが、ちょっと高いんだけど9800円なんだけど、これはね、これの上位機種で、それは俺の買ったやつは家の中 Wi-Fi 電波の届くところじゃないと、iPhone で見れないんだけど、その一つ上の9800円のやつは日本中どこにいても家にそれさえ置いとけば、インターネット回線を通じて、例えば東京のキー局あるよね、キー局の、テレビが例えば九州に旅行行った時に、あ、今日あれあんじゃん、でも福岡だっていう時に、それにインターネット回線を通じてそのルーターにアクセスすれば、こうインターネット回線を通じて、東京のキー局の、テレビが見れる、福岡の離れたところで世界中どこに行っても見れる、
海外でも見れる、
海外でも見れるっていう、
なるほど、
これ
そういうのあるよ、
これすごいなと、なんか電波テレビ局なんか意味なくなっちゃうよねっていうような、
電波法的にも問題ない、
問題は個人的にやってるだけだから、
自分の家のやつを飛ばしてるだけだからいい、
そうそうそう、インターネット、自分の家に来てる電波をインターネットを通じて受け取るだけだから、まあ個人的にやってる分には問題はないので、
ある程度スピードは必要ってことなの、
まあそれはそうだね、映像だから、でもこれはすごくないか、
いいね、いやすごいすごい、
で、すごいなと思ってさ、まあ機会があれば、まあ、お金がある時にでも、まあ、買おうかなと思ったんだけど、俺そんなにテレビ見ないんだ、ね、気づいたんだけど考えてみると俺そんなに家でもテレビ見てねえやと思って、まあ、あんまりいいかなと思うんだけど、テクノロジー的にはすごい
すごいね、それね、
できますよ、理屈としては
。だからこれちょっとね、テレビ好きの人にはおすすめ。
そうだね。
で、出先で、その俺の買った、まあ、2980円のやつは、録画とかはできないんだけど、その上の9800円のやつは、出先から録画ボタンを押せば、あれなんかな、 PC の方に録画するのかな、なんかそんな感じで遠隔操作で録画もできるみたいなやつなので、これはすごいなという感じで、これこの2機種はおすすめ、
すごいな、
すごいね、
じゃあ人生相談いきますかね、
いきましょうかね、はい、
じゃあこんちゃんおすすめの、
はい、そうそうそう、おすすめの
性の
なかなか、なかなか読まれなかった、
正義 V3 さん、男性40代、はい、俺らとまあ同じ、
同じですね、
オナニーを娘に見られた、オナニーしているところを部屋に入ってきた高校生の娘に見られてしまいました。それ以来娘はよそよそしくなり、私の顔を見ようともせず避けるようになりました。このことはまだ妻には話していません。どのようにすればよいか困っています。良いアドバイスをお願いしますねえ、
でも、でも分かんないんじゃないの、娘さん、それがオナニーだって。
でも高校生だから、
分かる
で
しょ、分かる
でしょ、さすがに分かるでしょ、
さすがに分かるか、
うん、そうか、本ちゃんどうすればいい
の、俺、じゃあこれ違うよ、オナニーじゃないよこれっつって、
それはお母さんに見られたでしょ
これは野球部で使うサポーターだよとかっつってさ、このさ内緒でこうに一人で洗うとかね、それ無制した時
じゃん、無制した時じゃん、いじってるところを
見られちゃったんだからもう、ね、例えば後ろ姿だったらまだなんとか
言われ
るけど、
うんうんうん、
真正面そのまま見られたとしたら、
したら、これはあれだよ、
もう言い訳通用しないでしょ。
大人の夜の夜のラジオ体操だよとか。
いやいや、だって高校生だもん。
夜のラジオ
高校生だからさ。
本当に？
うん。高校生。本当にチェン。さっきからこんなシンプルな質問ないじゃん。もう
お前が勧めた質問だ。
何度もやれって言ったじゃない
か。お母さんには言わないで。お母さんには言わないでって本当ね。手をこすってもうね。
いや別にお母さんには言わない。お母さんに妻には言われても別に。妻よりやっぱ娘の方が痛いんじゃないの。
痛いかなやっぱり。
妻なんて別にさ、
まあ分かってる、
分かってるから、
分かってて、それで娘が生まれたようなもんだ
もんね。まあそうそうそうそう。
ちょっと娘に難しいあげるから
。娘っていうのが難しいんじゃないの。
そうだね。うん。これ迷うね。
まあ気持ち悪いって思われちゃったんだ
ろ
うね。
そうだね。うんうん。そうだね。
お前の彼氏もやってるんだからっていうのはどう。
あ、そう
だ。それ。お前の、お前ね、お前お父さんのことをそういう目で見るけど、お前の大好きなあのなんとか君も絶対やってんだよ。どう思うこれみたいな。
例えばあのさ、これがだからそれまでの親子関係が問題でさ、もう高校生ぐらいになると親子関係ってかなり決まってくるじゃん。厳格なお父さんもある、それから話せるお父さんもいるじゃん。普段あんまり接触がないお父さんもいるじゃないですか。これが厳格だったりお前なんでこんな成績落ちてんの、ちょっとこっち来いみたいなさ、うんうん、ダメだろみたいなことをやってるお父さんだよ。お父さん夜食用ってかじゃったりとかとおいおいってことになったら
スコスコスコスコスコスコ
スコスコ、それはちょっとって、これが普段からね、普段からね、例えば
おいおっぱい大きくなってんじゃねえかこらみたいな、
そんなこと言わないだろ。なんか漫画娯楽とかエロトピアとか買ってきちゃって、見ないんだよお父様がこんなの買ってきてって気持ち悪いって言われてるようなコミュニケーションが取れてる
とか。でもそんなお父さんだったらこういう悩みやわ。そんな悩
みは多分ね。厳格なもん
だ。厳格だから、そんなにうまくコミュニケーション
取れてない
んで。それなりにお父さんとして格好つけてこられたんですよ。それがいけないスコスコスコじゃん。
スコスコスコスコ。
ちょっと
ちょっとね。
どういう状況で大抵見られたのだろうね。これはね、
それはちょっとお父さん脇が甘かったね。
脇が甘かった。それはちょっとも
うちょっとね、家族がいるのにそういうことをする場合は、やっぱりもう本当に厳重な二重三重のさ、ロックをセーフティーネットをさ、やんないとさ、やってやんないと。
だって俺たち若い時だって厳重なロックしてやってるのにさ、ダメだよ。
ダメだよね。家族、子供がいるのにセーフティーネットせずにさ、
ダダ漏れじゃダメですよ。本当に。
なんかすごくいいエロ動画を見ちゃったみたいな感じじゃない。
そうだね。
もうどうこれは今日はやりたいみたいなさ、もうこの場でみたいな感じで大丈夫だろ寝てるんだからで、娘さんがちょっとこうなんか悩んでてお父さんに打ち上げたいことあるみたいな感じ
でタイミングがものすごいタイミングで
風呂場かね。
いや部屋じゃないな、風呂なら入って
そうだけど、
入ってこないよ、
入ってこない
高校生の。
あるいは鍵かけずにトイレ入ってるってもちょっとないか。
ないよね、やっぱ部屋だよ。
部屋か、
それは脇が甘いよね。
ちょっとそれはもうこれ自業自得ですよ。
まだ妻には話してませんっていうことは、まず妻に話したらどうかな。で妻からなんかなんとか娘にこう
取り出してもらうってなかったことに、
妻から妻にまず「いやーな娘に見られちゃってさ」
しこってるとこ見られ
ちゃった、それはも
う
恥だけど恥ずかしいと思うけど「バカね」みたいな、妻奥さんだったら「バカね」ぐらいです
ぐと思う
んだけど、だからすぐと思うから、で奥さんから「なんとかうまくいってくれないかな」って言ってさ、でもう奥さんの方から娘の方にちょっと。男ってああいうバカな生き物なのよみたいな、なそういう感じで話してもらえるとね。
そうだね。これが奥さんともちょっとディスコミュニケーションだった人
もうちょっと
しばらく生き地獄ですよ。
難しい、
ね、なんかあるまでね。
逆に
まあでも家族の間だとさ、こういう問題って結構さ日常だからうやむやになったりしない。
まあね、
これが例えば本当に借金があったとかさ、例えばそのねえっていうようなさ場合だともう物理的にやばいっていう状態になるとさあ家族会議だってことになるけど、うちわの恥じゃないですかこんなの。まあほっとくのが 一番だと。これ変になって、うん、ちょっと話しようや、この間のお父さんの件について、余計傷口ひどくなすよこんなの、ほっとくのが一番でしょ。
まあ、確かにね、どんなに言い訳したって、うん、お父さんがオナニーしてたっていう事実は変わんないんだから、うん、それは消しようがないんだよね、うん、結局
ないですよ、
うん、で、
いいでしょう。だから例えばこの、うん、この文面から見てさ、うん、要するに普通のエロ動画でしょ、これがホモ動画とかさ、ペドフィリアとかさ、
もう分かんない、オナニーしてるところを見られたって言ったから、別に動画見てないかもしれない、
まあ、動画
じゃない、想像だけで想像だけで行くみたいな、
それだった
ら修行的な
感じ、修行的な感じ、うんうんうん、
かもしれない。
まあでも修行してたのかね、
スコスコって想像だけで目つぶってみたいな、
あ、目つぶったからバレちゃった、
うん、あ、そうだ、気がつかなかったんだ、
そうそうか、
そうだ、
目ずっと 目開けたら目の前に娘が見た最悪だな、だ
殴り込み染み袋の中で、うん、まあこう幽霊ホテルに泊まってるところのさ、うん、定点カメラの映像で、うん、ギンティ小林さんがさ、うん、ベッドにいながらずっとこうやって手、うん、こうおちんちんになってこうやってこすってる動作をしてるんですよ、うん、でコメンタリーで、うん、ギンティさん何やってんのこれと、うん、大丈夫、
うん、大丈夫、
ギンティさん何やってんの、あなたオナニーしてんのって、うん、いやそうじゃなくて、これは奥崎健三さんの開発した血栓溶解法っていう体操で、うん、要するにこうやってはか手をこうやってネタをシェイクさせることで、うん、体の中の血栓をね、うん、溶かすんだと、振動によって、うん、そして脳梗塞とか起こさないで、うん、俺は120歳まで生きるって奥崎健三さん言ってたみたいなことを言ってて、血栓溶解法だったっていう、
あ、そう
だ、そうそうそう、血栓溶解体操なんだよっていうさ、
あれは、なるほどね、
一見お前にしてはいやらしいこといつも思春期考えてるだろうからオナニーに見えるかもしれないけど、あれは血栓溶解法だ
もうチンチン出てんだぜチンチンギンギンなチンチンが出てんだぜそれも見られてたとしたらもう、
まあでもね、これね、笑い話ですよ、です、
まあね、うんうん、
これ笑い話だよって、うんうん、娘さんがその、うん、それこそ結婚とかする場合にはさ、うんうんうん、ああもうそんなこともあったなって思い出す、うんうん、お互い黙って、そしてあなたが死ぬ時に娘さんが耳元でこのスケベ野郎って罵った言葉を聞いてあなた死ぬんですよ、
う
ん
う
ん、
うわ
ー最悪、エロ親父、私覚えてるわよって一言言われて、うんうんうん死ぬんですよ、
地獄に落ちろ、
地獄に落ちろみたいな、オナニー親父みたいなこと言われてな、でも基本笑い話だと思うんですよ、
ね、うんうん、そんなことは思わないですよね、ま
あ、時が経てば、ね、
うん、でこの子が、結婚して子供生まれて、うん、子供がスコスコスコってなってるところ見てんじゃねえよパパって言われて、ああお父さんはこういう気持ちだったんだなって分かるん、
そうだね、
来るんじゃないですかね、
そうい
い男ってみんな同じなのねっていう、ね、うんうん、感じになるんじゃないですかね、ということで、気にすることはない、
ない
お父さん頑張ってっていうことでね、今日も一発解決、うん、ね、
気にするの、
映画のコーナーに行きましょうか、
行きましょう、
気にするのですか、
はい、じゃあクソシリーズ第2弾ということでね、クソガキの告白。映画監督を目指すニート青年とパッとしない女優が夢と現実の狭間でもがく姿を赤裸々に描く青春ストーリーということでね、うん、本作で長編監督デビューを果たした鈴木太一が自身の反自伝的なストーリーを綴り、お笑いコンビキングオブコメディの今野浩城が主人公を好演する、うん、あらすじ、ブサイクな顔にコンプレックスを持つ馬場大輔、今野浩城は映画監督を目標としているものの、何を撮りたいかも分からず32歳になって自分の感情を周りにぶつけてしまう。木下桃子田代さやかは占いやおまじないが好きな25歳の女優で、中学生の頃に鑑賞した映画がきっかけで芸能界を目指して頑張ってきたが、仕事はエキストラばかり。そんな2人が撮影現場で出会いというような、まあ映画ですね、うんうんうん、はい、これは市村、
これ私です、ね、去年だよね、公開したのはね、
去年
です、ね、おそらく、ね、だから DVD なの結構待ったんですけど、
う
ん、
そうですね、制作年度2011年になってるけどな、
2011年、
うんうん、
で多分俺見たのが去年、うん、去年のうちに DVD になるかなと思ったんだけど、うんうんうん、 ならなかったので、うん、あの単純にその時辻岡雅人君が最近何してるのかなと思って検索してたら、うん、予告編見たんですよ、うん、予告編を見てでそのなんか数週間後にロードショー、うん、まあレイトショーか、うん、レイトショーするっつうんで、うん、あの面白そうだなと思って予告編見て、うん、見に行ったら、うん、あのまず入り口で飲み物配ったわけ、うん、皆さんご自由にどうぞみたいな感じで、うん、飲み物配ってて、うんうんうんで全然そんなこと聞いてないのに、うん、あのドリンク付きなんて、うん、で映画始まる前に、うん、そのおそらく監督であろう人が、うん、あのクソガキの告白っていうターバン、うん、ターバンじゃなくてこのチラシを頭に貼っつけたものが、うん、出てきて、うん、皆さんどうも、うん、初めましてこの映画監督しました、うん、鈴木大志ですって言って、うん、で実は皆さんが飲んでるこの飲み物、うん、あの夕張ファンタ行った時、うん、打ち上げで余っちゃった、うん、大量に余ったんで、うんうんくださいって言ったらいいよ持ってってって言ってクレーさん持ってきちゃったんですと、うんうんうん、だからあのまず夕張ファンタスティック映画祭さんに感謝しましょう乾杯みたいな、うん、それから、うんうん、あのまあ皆さん今日あの来てくださって、うんうん、あのありがとうございました、うん一生懸命やりましたので楽しんでいってください、うん、じゃあ今日会えたことにまた乾杯みたいな、うんうん、乾杯よろしくお願いしますみたいな感じで、うんうん、終わって、うん、まあ映画そのまま俺結構面白かったんだけど、うんうん、出たら、うん、その監督が、うん、出口のところでさ、うん一人一人に ありがとうございました、うん、ありがとうございました、うん、って頭下げてるわけ、うんうんうん、で俺も頭下げてもらって、うん、ありがとうございました、ありがとうございましたって目を見て頭下げてるわけ、うん、でいや熱いなこの人と思って、うんうんうん、で俺が見に行ったのはレイトショーのちょっと中盤ぐらいだったけど、うんうん、毎日やってるんだろうなこれと、うんうんうん、いやあのこういうのってさ自主映画とか舞台だったらさ、うん、まあまあ関係者が出てきて、うんうんみたいなことやるのは、うん、でも1回か2回か3回じゃん、うんうん、2週間ぐらいこれやってる、うんうん、大丈夫かと、うんうんうん、いうちょっと暑さに触れて、うんうん、いや偉いなこの人みたいなさ、うんうん、っていうのがまああって、うんうん、あのちょっとなんていうの、いろいろなあらはある、うんうん、実を言うと、うんうん、あらはあるけどまず俺この作品あんまり嫌いになれないなっていうところで、うんうん、皆さんどうですかと、うんうん、割と面白かったということで今回選んでみました、うんうんはいはい、どうでしたか、はいはい、
なんかあのあ熱い映画だったなと思って、うん、なんかね
それぞれ熱い感じ
熱い感じでなんか、ま、真面目な感じだったなと思って、ねうんなんかなジャケットみたいななんか爆笑コメディな映画みたいなのが書いてあったけどなんかちょっと熱い感じがしてちょっと、ね、戸惑っちゃったであと田代沙耶香ちゃんが結構いいなと思ってね、
はい、また女の子の話です
まだいいなと思ってあの子ね、うん、
工藤さんどうですか工藤さん後半ちょっと面白かったのかなでもいやその映画青年が苦労する話と、うんうん、多分そのブサイク男が苦労するっていうのを多分合体させて、うんうん、多分まあ二重苦三重苦みたいな話なんでしょうけど、うんうんまあ、最後夢叶ったっていうまあハッピーエンドなんだろうけど、うんうん、それをなんかそのなんていうのあんまりその説明もなく結構その気合まあそれこそ本当に熱情みたいなところでガーッて突き進んでる最後の感じは良かったかなだかちょっとねそれ以外の話がもういろいろちょっとありすぎてその手前のところでちょっと分からないことたくさんあるからね逆に俺ちょっと今回それ聞きたいなと思ってい
や俺も多分分かんないと思うね
サウダ なんであれがとかまあたくさんいろいろありますけど、まあ、とりあえず最後の方はすごい盛り上がってた感じは
全然違うけど全然表現してるしようとしてることは多分違うと思うんだけど、うん、映画撮ってるっていうと、うん、霧島部活やめるってよの高校生、うんうんうん、誰だっけあれ、神木隆之介くんとの立場とかっていうのはあんまり俺はそんなに俺だと思わなかったんだけど、うんうんうんまあ年がこっちの方が近いっていうのもあるんだろうけど、うん、なんか映画撮ってる撮ろうとしてる、うん、監督目指してる、うんうん、だけどなんか撮りたい
ことが分かんないくって、なんとなくこう嫉妬と意地だけで言ってる的な、ところが割となんか共感、割と共感できる感じ、なんかちょっと純粋に夢とかやりたいことでやってるんじゃなくって、ちょっとなんかドス黒いものが、ドス黒いっていうか、なんかそんなに純粋な気持ちでやってるわけでもなくてみたいなところがね、
まあ、
割と共感、分かる、分かるみたいなさ、
ある程度現場をこの人知ってるという、主人公も知ってた、知ってた上でまだっていうところがあるからね。
でなんかちょっと面白かったのは、で、まあ、今度はああいうふうに、まあ、下っ端みたいな感じで、じゃあその上に花岡監督がいてさ、はい、で 3人でプロデューサーがいて、花岡監督がいて、で今度はいて、じゃあお前なんかちょっとこれ変なの映ってたから、お前ちょっと調べてこいよとかっつってさ、はいみたいなってさ、で最後喫茶店みたいなとこ出てきて、プロデューサーだけ去ってさ、なんであのプロデューサーがやった時にさ、俺てっきり花岡監督はもう全然上で、今度は下と思ったら、花岡監督が大ちゃん大ちゃんやめろって言うから、お前ら友達っつうか、なんか同期みたいな、
同期なんだ、同期っていうのもあるし、割と一目置いてるみたいな声しかなくてさ、割と可愛いんだよね、そう辻岡君の花岡っていうのがさ、割とさ、割と若手でイケイケの新進気鋭の監督なんだけど、割と可愛いんだよ、
大
ちゃん、大
ちゃん、大ちゃんやめなよとかさ、と思って、君たち知り合いみたいなさ、
いい味出してんだよね、
そう
あそこ良かったね、
呼ばれれば来るみたいな、
びっくりしてた、
俺だけど車出せ、来ちゃうっていう、カメラも持ってこい、来ちゃうっていう、あのあたりがね、
あのあたりいいよ、
やっぱ友達、なんか映画サークルの時のね、友達、
ちょっとあの辺の人間関係好き
だよね、でもなんか俺居酒屋のシーンでさ、なんか俺の世界観みたいな、お前の世界観なんだよみたいな、熱いやつがと喧嘩になってさ、で今度がさ、俺の世界観なんだよって最後出てっちゃった時にさ、ガラッと開けたら隣の宴会場だったとかさ、そういうことをやってほしいなと思ったんだけど、
もっと、
もっと面白いってさ、
確かにあの、爆笑コメディみたいな感じではなかったね、そんなに笑えるくすぐらいはあるけど、
そんなにな
んにはない。
あのね、コメディのつもりで作ってなかったって。
あ、そうなん
だ。全然。あ、そうなんだ。
それで夕張に持ってったらみんな笑うから、それでコメディってつけちゃ
います。あ、なん
だ。そうなんだ。
そうらしいですよ。あれは
コメディではないと思う。
ね。
まあでも映画館の観客とか一緒に見てたらやっぱ笑う雰囲気になっちゃうかな。
多少。
お前が見に行った時はどうだった？
あのね。大爆笑ってことじゃなかった、ちゃんとね反応してる感じ、ここは笑ってください、それからここは笑うとこじゃないんで抑えてくださいっていうところ、困ったのは最後のところのクライマックスでも笑いが起きちゃうから、いやこれはちょっと困ったっていう、いやちょっと夕張のお客さんちょっとそこまで反応しなくてもっていう、それ聞こえなくなっちゃってるんですけどっていうさ、でも俺が言った時はね、まあ前半ちょこちょこ笑いが起きてて、後半から締め始めるじゃん、ギューって、だから花岡君が出てくるとね、割とね受けてました、
いやあれ面白いね、
あの人の演技はいいですね、なんかこう存在の立ち方という
か、そう、なんか顔はいかついんだけどちょっと弱そうみたいな、
霧島の話になってたけど、この間俺は監督がすごくうまくやったなと思うことの一つっていうのはさ、映画撮るって、映画って言ってる割には、この主人公がさ、どういう映画好きかってさっぱり描かれないんですよ、完全に伏せられてるんですよ、全部で、映画愛について語る場合って多分本当に2種類あって、自分の好きな映画っていうのを映画の中にこうどんどん混ぜ込んでってさ、あの映画がいい、この映画がいいって具体的に言って、そしてキャラを固めていく場合ってある、霧島君なんかまさにそうじゃん、こっちの方は 徹底して伏せられてるんだよね、
うん、そうね。
何が好きかって代わりに好きなのはプロレスとかさ、うんうんうん、だから映画のポスターってさ貼ってあるんだけども、うん、あの彼の部屋の中でも、うん、さほど目立たないし、うんうん、一体どういう映画が好きなの、どの監督が好きなのか、うんうん、さっぱり実は見えてこないんですよ、うんうん、でおそらく監督は自分の好きな監督が作品ってあると思うんだけど、うん、それをこの映画の中でその映画に対しての愛情みたいなのを固有名詞を出して語るっていうことを美しいと思わないタイプなんですよ、うん、だから抑えちゃったんだな、うん、そこがね、うん、ちょっと良かった。俺はやっぱりあの、まあ、あっちと比べてこうわけじゃないけど、うん、どっちかっていうと作り方から言うと俺はねあの暴力人間の方に似てるなと、
はいはい、
罰当たり暴力人間の方、はい、実はね、うん、あの 見直してっていうか最初に見た時もそう思ったんだけど、うん、あの後半の展開、うん、無理だっての分かってて、うん、田代沙耶香さんに行く、うん、告白する、うん、その後、うん、まあ、田代沙耶香さんは花岡監督が好きで、うんうんうん、で次はお前の番で行け、うん、おい花岡聞いとけよってやるあの展開を初めて見た時に、うん、これね俺ね書いたのうちのかなと。
なんでだよ。なんでだよ。
これ俺うちのが20代の頃書いたシナリオで読んだぞこういうのみたいな。
あ、そんなんあった。あ、あったね。
そうなんですよ。
あったね。
これね、これうちのかな。それでね、うん、なんかすごく深いところに来ちゃったのよ。ビーッと。20代。30代の頭ぐらいまでこういう映画をやろうよって言ってお互いなんか似たようなシナリオを書いてうちのにも見せた、うちのも読ませてもらったみたいなところがあって、であの時表現したかったのって、あ、こういうことだよっていうのが俺はピタッとハマったんですよ。モテない男が最大限にカッコつけられる場、クライマックスっていうと、うん、付き合うとか付き合わないとかじゃなくて、行って振られる、その後で、うん、よし次はお前だと、うん、で聞いとけよって、うん、これが最高に一番かっこいいところで、うん、いやうちのシナリオとか何本も読んだぞこういうの、うん、って思うと、うん、あの時作りたかったと思ってた映画を、うん、この人はやったんだと、うん、こんなうまい形で、うん、と思って、うんうん、ちょっと変な意味ですけど俺夢が叶ったなっていう気が、あの見れてよかったなっていう気持ちなんですよ、この映画に関しては。あの、まあ、なんていうの、おそらく、これに類した自主映画ってたくさんあると思うんだわ、
うんうん、あるね、
たくさんあると思う。で、あのモテない男を主人公にしてこの形でカッコつける映画って、この形しかないから、うんうん、モテない男が好きな女に告白、ダメ元で告白してカッコつけるっていうと、もうこれがもう一番モテない男の形の中でクライマックスなんですよ、うんうんうん、次はお前の番だみたいな、それいけるっていうのね、うんうん、なんで、あのたくさんあるそのモテない男映画の映画史の中で、うん、まあ、俺は一つマスターピースになったなというぐらい、あのちょっとこの映画、あのは私は個人的にあのグッときました。もう最初の段階で、どうも自分はこの場に居場所がねえなっていう、撮影現場でちょっとどうしても何か馴染めねえしどうしようかなと思ってる場で、幽霊メイクしたエキストラの女の子が自分に声をかけてくるっていう展開からして、まあちょっと一言とは人が書いたとは思えないぐらい、あのビリッとくる展開でした俺的には。だから
あのメイキングビデオっていうのがね、メイキングビデオを撮る、俺もやったことあるんで、あのある映画の現場でメイキング回したことあるんで、あの分かるんですけど、すっごい分かるんですけど、うん、あのメイキングビデオってね、ほんとね微妙な立ち位置なんだよね。本当いなくてもいいんだけどみたいな、いなくてもいいしけど、でもスタッフ フスタッフ同士の連帯感はないみたいなさ、
連帯感はないだろ
うね、そう連帯感はない、いなくてもいいし、誰の下にもついてないから、うん、まあついてるっつったらまあプロデューサーなんだけど、うん、誰の下にもついてないから割と自由に動けて怒られたりもしないんだけど、うん、でも連帯感はないみたいな、うん、スタッフのこの映画のを動かしてるスタッフとしては認められてないっていうさ、今もそうなんだけどさ、舞台撮影なんですよ、うん、俺は。で舞台撮影って、舞台のスタッフ、うん、その舞台を動かしてるスタッフではないし、うん、連帯感もないし、うん、割と自由に動けるんだけど、うん、みんなとは仲間じゃないっていうね、あの微妙な立ち位置なので、うん、そこの、役割的な仕事的な分担もなんか、うんうん、この主人公の、うんうんうん、あの立場を表してて良かったなと思うね、うんうん、
そうなんかその熱い話に加えてなんか急にそのホラー的な、
これがねだから本当ね不思議なもんで、うん、この監督のね、うん、味なんですよ、うん、これ別の作品をね面白かったんで、うん、怪奇アンビリーバルか、うん、っていうのがあったんで、うんうん、見てみたの、うんうんうん、それだねこの話がね一体ねそれは要するにその、首なしライダーとかさ、うん、首なしライダーの伝説を追うとか、うん、それとかトイレの花子さんの伝説を追うみたいなことをやってるんだけど、うんうんうん、とにかくねこれは現場の検証の謎をしてるよりも、うん、ディレクターとそのレポーターの女優との仲の悪さっていうのはずっとフューチャーされてるわけ、うんうん、やれよお前みたいな、うんうん、この呪われたヘルメットかぶれよお前っていうのが延々とどこにこれ話行くんだろうって思ってると不意に本筋戻って急に怖い話がポーンってくるのよ、うんうんうん、でトイレの花子さんの話っていうのはあの実は監督は女優そのレポーターの女優のことが好きでしたってだからいじめちゃってましたみたいなことが明らかになるのね、うんうん、明らかになってそのクライマックスのところで急に起きるはずがないと思ってた怪現象が本当に起きたのバーンと、うん、でしかもその正体っていうのは実は人間の非常に気味の悪い部分っていうのが見えましたっていうところがあって、うん、このね話がどこに行くのか、うん、本筋と全く違うところにグイグイグイグイ行ってって、うん、急に怪現象がポンと起きるっていうのがね、うん、この人の作風なんだね、うん、これねそのあたりも、うん、まあ俺は後で怪異アンビリバー見てから分かったんだけども、うん、だから何ていうの食い合わせ悪く、うん思えるんですよ、うんうんうん、思えるんですよ、うん、この話にそのホラーテイスト、
うんうん、
いらないんじゃないと思うんだけど、うんうん、俺はほら心霊ビデオ好きなんで、うんうん、結構そこも最初から割とクリアして、うん見てられ、うんうん、たあの食い合わせ悪いっちゃ悪いし、うん、果たしてあれで本当に解決してるのかって言ったら、うん、疑問なんだけど、うんうん、あの説得で、うん、その辺はね、
うんうん、まあでも、うん、そうね、うん
そう俺ちょっと前の回でねあのプロレスマスクをあのおすすめしたから、
はいはい、
その理由がですね、うん、そのこの映画で出てた最後今野がかぶったあのマスクにちょっと影響されてちょっとプロレスマスクを調べてで のおすすめになった
っじゃあこの映画を見てプロレスマスクを買って好きだった
自分
を
思い出しちゃったのそう
なるほどね、
うん、そういうことそういうこと、うん
まあ、この監督本当プロレス好きみたい
ああそう、うん
で、うんうん、最後だって、マスクかぶって、うんうん、じゃあお母さん行ってきます、うん、行ってきますって言った後で、
う
んうん、リングをくぐるアクションを
そうやったやった、うん、
するんで、うんうん、ああもう試合開始だと、うんうん、
涙だね、
うんうん、試合開始なんだなっていう合図なんだなと思ってさ、うんうんまあ、後半のなんか長回しも、うん気分としてはさ、うん、カット終わらない方が良かったんだろうけど、
う
ん
そうだね、
カット終わってるあたり の,、うん、要するに特典像でついてるんですよ見た、うん、特典像でこれ長回しバージョンついてるんです、うん、ただね助長なんですよ、うん、ちょっと、うん、なんで、まあ、自分が長回しでやってみたけど、うん、まあその客向けにさ客が見やすいように、うん、もうカット割っちゃえっていうあたりも、う
ん
う
ん、まあそれはそうなんじゃないの、
うんうん、なんか冷静な判断でいいなと思って、
うん、長回しで行っちゃいがちだよね
行っちゃいがちなんだけどもね、うんうんうん あそこまでなんかこうアドリブっぽく演技もできてしまうと、意外となんかこうアドリブっぽく見えるけど、馬場さんの顔って言って笑っちゃうあたりも、まあ、全部シナリオにあったらしいからね、あれはアドリブじゃないんだ、アドリブに見えるようにやりました、
ね、まあ、まあ、そういうの上手いね、すごい。
まあでもあれだよね、一番最後の田代沙耶香さんの、うん、あの表情、うん、表情で、うん、まあ、表情でもう決まりだよね、うんうん、あれ、あれがあればもう OK みたいな、うんうん、
でもあそこまで行くのはやっぱ大したもんだ
った、大したもんだよね、うんうん、
でそれが要するにそれができないからみんな大変なわけじゃん、うんうん、であれっていうさ、自主映画とか見て、うん、そうやりたいことはそうだよねと、うん、でもそこまで行ってなかったなと、でもほら自主映画の場合ってさ、うん、そこは埋めてみるじゃん、うん、客が、うん、それがやりたかったんだよなって、分かる分かるみたいなさ、うん、じゃあお疲れ様でした、面白かったよって言うけど、この映画に関しては田代沙耶香さんのあの笑顔が、うん、ちゃんとね見られるので、うん、俺が見たかったのは俺はそれが見てんだよみたいなことを言った後で、うん、ちゃんと田代沙耶香さんの笑顔を見せてくれるので、うん、成立はするっていう感じじゃないかな、うんうん、最後ちょっとなんでプロデューサーまで出てきちゃったのかな、あそこで気持ちよく終わってもよ
くダメですか、
ダメですか、
確かにちょっとね
打足、
まあ照れですよ、
照れ、うんうん、だね、確か
に、でもまあ監督の、
まあ、あってもいいんじゃないですか、うん、
監督の人柄とかもよく分かるような感じで、うん、まあ、これも作風なんだろうからさ、こういう泥臭い感じっていうのは、うんうん、
という感じ
です、はい、
はい、
わかりました、
わかったと思います、
ありがとうございました、
ありがとうございました、どうも。